続いて聖書をお読みいたします。皆様は聖書を開かずにご静聴ください。今朝はマタイによる福音書第20章1節から16節であります。口語訳でお読みいたします。天国はある家の主人が自分のブドウ園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らをブドウ園に送った。それから9時ごろ出て行って他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろとに出て行って同じようにした。5時ごろまた出て行くとまだ立っている人々を見たので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたのでその人々に言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。さて夕方になってブドウ園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた人々が来てそれぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時家の主人に向かって不平を漏らして言った。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのにあなたは一日中労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一デナリの約束をしたではないか。自分の賃金をもらって行きなさい。私はこの最後の者にもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり先のものは後になるであろう。以上であります。
本日の聖書の箇所は、お読みいただきましたマタイによる福音書第20章の1節から16節。ブドウ園の労働者の例えとして、教会ではよく読まれるところであります。その労働者に対する賃金の少し変わった支払い方が天国の奥義を示すものとして語られております。その内容については私たちはよく知っておりますがもう一度心を新しくして学びたいと願っております。まず注意したいと思いますことはこの例えの前後に同じような言葉が書かれているということです。例えの前つまりマタイによる福音書の第19章の30節を見ますと しかし多くの先のものは後になり、後のものは先になるであろうと書いてあります。そして例えの最後、つまり20章の16節には、このように後のものは先になり、先のものは後になるであろうと書いてあります。順番は逆になっていますが、言っていることは同じである言葉がこのようにこの例えの前後にあるのです。ですから要するに、この例えの言わんとしていることは、後のものは先に、先のものは後にということと一応考えられます。それで今日の例えに入る前に、まず19章の16節から始まります金持ちの青年の話に少し触れておきたいと思います。でこの青年は先生、永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうかとイエス様に質問しております。そしてイエス様から、持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさいと言われ、それができなくて悲しみながら立ち去っています。でそれを見ながら、ペテロが誇らしげに言った言葉が19章の27節、その時ペテロがイエスに答えて言った、ご覧なさい、私たちは一切を捨ててあなたに従いました、ついては何がいただけるでしょうかでありました。でペテロが言おうとしていることは、あの青年は資産を捨てきれなくて永遠の命を得ることに失敗したと。しかし私たちは一切を捨てた、だからその報いとして報酬がもらえるはずだが、それは何かということです。つまり自分は捨てるという苦労をしたのだから、それが評価されて、それ相応の報いとして永遠の命に預かり天国に行けるはずだというのです。で彼は天国に入ることを自分の苦労、自分の努力に対する報い、報酬と考えております。でそれに対してイエス様はこの19章の30節で、多くの先のものは後になり、後のものは先になるであろうと言われたのでした。ですからイエス様はこの言葉で、天国は報酬として与えられているものではない、それは神様の恵みなのだ、それなのに報酬と思い込んで自分の努力を数え上げているようなものは天国には入れないであろうと、ペテロの思い違いを諭して、先のものは後に、後のものは先になると言われたのです。そして天国はただ恵みのみ、ただ恵みのみということをさらに強調するために、本日の葡萄園の労働者の例えを語られたのでありました。前置きが長くなりましたが、ではこの葡萄園の例え話を学んでみましょう。葡萄園の主人が夜明けとともに労働者を雇うところからこの話は始まります。1、2節を読んでみます。天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。労働時間は日の出とともに始まり、 日没とともに終わると当時は言われましたから。そして一日の日当は1デナリでしたから、この話は全く普通の生活をそのままに移したものと言ってよいでありましょう。ところが主人はさらに9時頃に出かけ、何もしないで広場に立っている人を見つけると、相当な賃金を養うからと言って武道園に雇うのです。でこの辺りから話は奇妙な展開になっていきます。主人はさらに同じことを12時と3時にもするのです。でそのことは3節と4節に書いてあります。9時から3時にかけて雇われた人々には主人は1デナリと言わずに相当な賃金と言って約束をしております。で相当な賃金というのは後の方を見ますと当時の日当1デナリのことであったわけですが、雇われた労働者は当然そうとは思わず、まあ、途中から雇われたわけですから、それぞれの労働時間に応じた賃金ぐらいを、まあ、予想していたことでありましょう。でそれはともかく、さてこれでもうおしまいかと思いきや、主人はさらに夕方5時頃にまた出かけていくのです。するとまだ広場に立っている人がいます。それで主人は彼らをも雇うのです。さすがに賃金の話はしておりません。雇われる方もそんな話は要しません。ただ短い会話が交わされております。6、7節がそれであります。読んでみましょう。5時ごろまた出ていくと、まだ立っている人々がいたので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたので、その人々に言った。あなた方も武道園に行きなさい。でこの会話は、彼らがその時まで誰にも雇ってもらえなかったものであることを明らかにしています。しかし考えてみれば、もし彼らが昼間の12時頃や3時頃に職を求めて職場にいたら、必ず主人に雇ってもらえていたはずですから、その時まで彼らは一体何をしておったのかということになります。それに5時頃に職を探し出てきているというのはおかしな話でありますけれども、主人はそれまでの経過を一切問わずに、もうそのままに雇っております。いずれにいたしましても、この5時の男たちとの短いやり取りは、この主人が自分の武道園に必要な労働者数を考えた上で雇っているのではなくて、あぶれている人を皆働かしてやりたいから雇っているだけであることを端的に示しております。察するに、武道園の必要とする労働者はおそらく夜明けとともに1日1デナリで雇った時点でもう満たされていたと考えられます。あとは皆あぶれている人々に、つまりその日1日を生きていくために必要なものを手に入れられない人々に与えられた、これは主人の恵みによる人々であったのでした。夕方5時ごろから雇ったところで一体どれだけ働かせることができるでしょう。主人が彼らの労働量を初めから問題にしていないということは明らかです。主人はただあぶれている人は一人もいないようにしてやりたい、 その日の生活を全ての人に確保してやりたいと、それだけで雇っているわけです。彼から見れば労働者一人一人の労働時間など、これは問題外です。全ての労働者が仕事を与えられて、その日の暮らしが成り立つようにする、それが問題なのです。しかしそうは考えないのが、これは労働者側であります。そのことが明らかになるのが8節以下12節までの賃金が支払われる場面であります。読んでいます。さて夕方になってブドウ園の主人が管理人に労働者たちを呼びなさい、そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時家の主人に向かって不平を漏らしていった。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中ロープと厚さを辛抱して私たちと同じ辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。最初の男たちの不安は極めてもっともであります。主人のやり方は不公平であり、公正さを欠くと言わねばなりません。しかしそう思うのは、これは労働者側からの人間の論理で見てのことです。労働時間の長い短いを根拠にして報酬に差がつくのは当然と考えている人間の論理で見てのことです。主人の側の論理から言えばそうではない。主人は皆に今日一日の生活ができるようにニットを与えてやりたい、それだけです。その主人の気持ちが13節以下によく表れています。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一デナリの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。で、主人の方から言えば、どれだけ労働者に支払うかはこれは私の自由である、お前たちの指図は受けんというわけです。そして私のやりたいことは同じように支払ってやりたいということ。つまり一人一人の労働者がその日一日の日当をもらって、その日の生活が可能となること、それだけというわけです。これが主人の側の論理です。労働者側の報酬の論理とは全く別の恵みの論理であります。イエス様はこのようにこの例えを語られることによって、先ほどの金持ちの青年のところで言いましたように、天国は恵みの論理の支配するところで、 報酬の論理の支配するところではないということを語り、報酬の論理に心を奪われて、これだけ神様のために一生懸命働いたのだから天国に行けるなどと考えておる者は、先のつもりで後になるであろうと言われたのです。でこの例えは、まあ、大体以上のようなことを意味しているであろうと考えます。ところで皆さんはいかがでしょうか。私はこの例えを読んでおって、ちょっとおかしいなと思ったことがありました。それは最後のものにも同様に払ってやりたいと、それぞれに1でなりずつ払ったのは、これは恵みの論理としてわかるのですが、しかしなぜその支払いを最後のものから始めたか、最後のものから始めて順々に最初のものに渡すように順序を逆にしたのであろうかという疑問であります。主人の願いが皆平等に一でなりということだけであるのなら、最初に雇われた人々から順々に後のものに払ってもこれはちっとも差し支えないはずであります。その方がまあ普通である、その方が皆納得する順番であります。わざわざ最初の者たちをイライラさせるような、意地悪とも取れるようなやり方をどうしてする必要があるのでしょう。なぜ順番は逆にと、わざわざ武道園の管理人に指示を与えてそんなことをする必要があるのでしょう。先ほど言いました通り、神様の恵みの論理は最後のものにも同じように支払ってやりたいでありました。つまり恵みの論理とは皆同じということです。それに対して報酬の論理は皆違うという言葉で表すことができるでしょう。夜明けとともに働き出したもの、9時ごろに働き出したもの、12時ごろに働き出したもの、3時ごろから働き出したもの、そして夕方5時から働き出したもの、労働時間は皆違う。この皆違うということに力点を置く。そしてその違いを比べる。そしてそれぞれに見合ったものを要求する。それが報酬の論理です。そこにあるのは違いを重視する、違っておることに力を入れる。そして違いを問題にするところでは必ず比べるっていう、比較するっていうことが伴うわけで、したがって報酬の論理の実態は比較の論理であると言えると思います。そしてこの比較、他と比べるということをまさに浮かび上がらせるために、今問題にしている順番を逆にして支払うという、まあ奇妙なと言いましょうか、少し変わった支払い方法が必要とされて、主人は武道園の管理人にその方法を指示したと私は考えます。と言いますのは、もし順番を逆にしないで夜明けとともに雇われて働き出したものから順々に支払いを始めたらどうなるでしょう。彼らはおそらく約束通りの一でなりをもらって、それで満足して帰っていくのではないでしょうか。これ日当一でなりっていうのが初めの約束なんですから、それを受け取って働かせてもらったことを感謝して、もうそれで帰っていくでありましょう。彼らは後から働き出したもののもらい分は当然自分より少ないはず、一でなり以下と 思い込んで帰っていくでありましょう。もうそれで万事平穏に終わるところでありました。ところが順番が逆になった。そうするともう嫌でも王でも彼らは後から働き出した者に支払われる賃金というものを目にせざるを得ないです。そしてそれがなんと自分に約束された一デナリと同じ額であるということを知ったとき、そのときこの例えが問題にしている事柄が起こったわけであります。雇われたというそのもう恵みは吹っ飛んでしまった。そして吹き出してきたのは不公平だという怒りであります。もうそのために一日の労働が感謝するという点でまさに後にいるものが先になり、先にいるものが後になるということが起こったわけであります。葡萄園に雇われた労働者たちは、夜明けとともに雇われた者も、夕方5時に雇われた者も、主人に雇われた、その日一日の暮らしを支えられたんです。主人の願いは同じように労働者みんなの暮らしを守ってやりたいということであり、そのようにしたのであり、そのようになった。皆がその日を守られたことを感謝しておれば、そしてその感謝が本物であれば、これは何事も起こらなかったはずであります。しかし残念なことに彼らの感謝は本物ではありませんでした。偽物の感謝でありました。そのことを自覚させ、本当に恵みに感謝する者へと招く、そのために主人は最後に来た者から順々にと、そういう変わった支払い方を監督に命じたのではないでしょうか。賃金の支払いが始まった時、最初に雇われた者は予想外の支払い方に驚きました。これは何だと、不公平だ、誰も彼も一デナリずつなんて、そんなバカなと、怒りに爆発しそうな心を抑えながら、少し待てよと、自分たちは夜明けから働いたんだ、ひょっとするとボーナスが出るかもしれない、そんな期待を持ちながら、それこそ固唾を飲んで支払われていくのを見守っておったことでありましょう。しかし彼らも一デナリずつでありました。彼らは約束通りの一デナリをもらったのです。ですから今日一日を感謝して帰ればそれでよかった。感謝が本物ならそうなったはずであります。しかし他の人の賃金を見、それと比べた、比較した時、労働時間の多い自分の賃金の少なさに感謝は吹っ飛んだ。不平、怒り、妬み、そして自分の労働量にふさわしい賃金の要求ということになりました。彼の心は他の労働者の賃金と自分の賃金との違いを比較する報酬の論理に占領されてしまいました。もはやみんなを同じように扱いたいという主人の恵みの論理を受け入れる余地は全くありません。労働量の違ったものを皆同じに扱う、そんな人をバカにした不公平な、社会的に見て正義に反することは許せないと思いました。だから11節を見るとこう書いてあります。もらった時家の主人に向かって不平を漏らした。もらった時家の主人に向かって不平を漏らしたであります。この11節をじっと見ておると、私は自分の心を読まれているような気がします。受け取ったのは一デナリ、 すなわち最初約束された通りの額です。それだけを見ておれば何事もなかったはずです。感謝のはずです。ところがそれをもらってまず感謝ではなくて、それをもらってまず不平なのです。一応感謝をしてからそれから異議を申し立てて不平を言うのならまだわかりますが、彼にはすでにそういう心の余裕もないのです。感謝の彼女も彼の心にはない。あるのは怒り、不平、妬み、報いを求める報酬の論理のみです。だからこの11節に書いてありますように、賃金をもらった時すぐに主人に不平を言った。いずれにしましても主人の恵みをありがたく受け取るには、最初に雇われた者たちは自分の賃金と他の人の賃金と比較することをやめねばなりません。14節の主人の言葉の意味するところはその点です。主人はそこで言っています。自分の賃金をもらっていきなさい。これは新共同訳ではですね、自分の分を受け取って買いなさいとこうなっております。今朝の説教の題を自分の分としたのは新共同訳から取ったんですが、自分の賃金をもらっていきなさい、新共同訳では自分の分を受け取って買いなさい。自分の賃金、自分の分だけを見ておればよいのです。他と比べることはないのです。よそ見をしないで自分の賃金、自分の分だけを見、それを受け取って帰ればよいのです。そのことが雇ってくれた主人の恵みを感謝するということに通じるでありましょう。さらに自分の分、自分の賃金だけを 見ているとき、それをじっと見ているときに、なぜこの主人がその日5回も広場に出て行って労働者を雇ったのか、その意味も彼はおのずから悟るのではないでしょうか。皆が比べ合うライバルではなくて、同じ雇われた者同士として等しく今日一日を生かされたことを喜び合う仲間として見えるようになるのではないでしょうか。自分の分をしっかり受け取ることが報酬の論理から離れて恵みの論理に生かされていることに気づく道であるということを、この自分の賃金をもらっていきなさい、自分の分を受け取って買いなさいという主人の言葉は示しているのです。人と比べる、万事はそこからおかしくなった。そこから感謝すべき自分が見えなくなった。共に喜び合う仲間も見えなくなった。人と比べるっていうことは、その人から自分を見、そして人を見る視力を奪う。人と比べるっていうことは、要するに人を、ちょっと言葉悪いですが、目くらにする。人と比べるっていうことは、要するに人を盲人にするのです。ところで受け取るべき、それだけを見ているべき、その自分の分、自分の賃金とは、これは一体何のことでしょう。それは彼らが今日一日の糧を得ようと願って広場に立っているときに、自分の力によるのではなくて、ただ一方的に主人の好意により与えられたものでありました。つまり主人に雇ってもらって仕事を与えられて今日を暮らすことができる、その生かされた今日一日の命の事実、それが受け取るべき自分の分、自分の賃金 なのであります。考えてみれば、私たち今こうして生きているわけでありますが、今日生きておるということは、私の方から何にも主張ができない一方的に与えられている事実であります。したがって今夜のうちにも取り去られるかもしれない事実でもあります。私としてはただ受け取って感謝して精一杯生きるだけのものです。生きるということはそういうことであります。そしてそういうものとして今日生きているということは、まさに自分の分で、自分の分とは今日一日の命の事実そのもののことであります。しかしそのような生命の事実に、命の事実に、私たちはどれだけ目覚めているでありましょうか。むしろその事実に目覚めることをしないで、私たちはよそ見をしておると思う。よそ見をして何を見ておるか、他の人の人生を見ておる。他の人の人生と比べて心を乱しているのではないでしょうか。羨んだり妬んだり悔やんだりしているのではないでしょうか。そんなことをしないで、自分の人生の今日をそのまましっかり受け止めて生きる、それが自分の分を受け取るということです。生かされている命の今日にしっかり立って生きる、それが自分の賃金、自分の分を受け取るということなのであります。確かに私たちの生活の中には他の人と比べたくなるような違いがもう嫌というほどあります。能力も違う、運命も違う、境遇も違う、もうあらゆる面で人様々です。人の方がみんなよく見える。比べるなと言われても比べないわけにはいきません。どうしてこうも違うのか、どうして私だけがこうであるのか、どうしてあの人のようにうまくいかないのか、よそ見するなと言われてもあまりの違いに不平不満に苛まれながらよそ見をせざるを得ません。これはもうみんな違うのですから、どうしてもそうなってしまう。それが現実であります。最初に雇われた人たちが漏らした不平もその点ではよくわかります。丸一日暑い中を辛抱して働いたのに、1時間しか働かない連中と一緒にされてはたまらないという不平は至極もっともなのです。そういうことがあります。そしてある意味では、まあ、そういうふうな不平を言うのは自然でもあります。ですからそういう事態で不平を言う人の口を一概に塞ぐわけにはいかない。ですから言いたい人は不平を言ったらよい、言わせてあげたらよいと思います。それが必要なこともありますし、必要な場合もあるのです。黙っているとストレスがたまります。不平をぶちまきたければそれも良いと思います。それで社会的不公平が是正されるかもしれません。結果はともかく少なくともストレス解消には間違いなくなるでありましょう。しかし忘れてはならないことがここにあります。そういう態度をとっているところには天国はないということです。この例えの一番最初にご注目ください。この例えが天国はという言葉で始まっているんです。この話が例えで言おうとしているのは天国のことなんです。社会的正義の確立による 労働問題の解決、ストレス解消による人生問題の解決、そういうものを考える立場からすれば、不公平を我慢させるようなこんな話は確かに全くナンセンスであります。しかしこの例えが語ろうとしておるのは、皆違うということを正当に取り扱わない、不公平で筋の通らない状態を正すということではなくて、その不公平な現実の底にもう一つの現実として、皆同じという筋が通っておるということ、つまり最後のものにも最初のものと同じように支払ってやりたいという公平が通っておるということ、そして不公平の底にあるこの皆同じという公平、そこにこそ天国、すなわち神様の御心の支配があることを語り示そうとしているのであります。逆に言えば、自分のしたことを数え上げて違いを主張したり報いを求めたり、他と比べてつぶやいたり妬んだりすることがどんなに正当であっても、それは実は神様の御心から離れた愚かな思い患いであり、それこそ地獄である、そういう心に取り憑かれているときは地獄であるということを語っております。よそ見をして比較の論理、報酬の論理に心を奪われると、せっかく与えられている自分の分を見失い、生かされていることが感謝すべき恵みとなるよりは苦痛と不平の種となる、生きることは地獄になる、まさに先なるものは後になるのです。それに対して困難と不安の中にあっても、生かされている今日ここでの命の不思議に感動をして生きるなら、その命そのものへの注目こそ自分の分を受け取って生きることであり、平安と感謝の天国を味わうことになるでしょう。まさに後なるものは先になるのであります。そういうことをイエス様はこの例えで言ってられるのではないかと思います。自分の分を受け取って今日一日、良い時もあれば苦しい時もあり、楽しい時もあれば泣きたくなるような時もあり、誇らしげな時もあれば人が羨ましくてたまらない時もありますが、そのままが私に与えられた私の賃金、私の自分の分です。生かされている恵みを感謝して、今日一日を大切に、よそ見をしないで精いっぱい生きれば、そこは天国、私はそう思っております。天国とは死なないと受けないところではないのです。それは自分の分を受け取って今日という日を精一杯よそ見をしないで生きるときにおぼろにかもしれませんけれども、しかし納得して味わえる今日の事実でもあります。私はそう信じております。カトリックの作家の園綾子さん、皆さんご存知でありますが、あの人が何かの本に書いておられたと私は思い出せないんですけども、あの、私たちは夜寝るときにお祈りをします、園さんもなさる、でも途中で寝てしまうこともある、雑念で脱線して何をしているのか分からなくなってしまうことがある、まあ、私などもしょっちゅう経験しておりますが、で園さんもそれを経験するので、もうお祈りはやめて 今日まで生かしてくださってありがとうございました。それだけでもう寝られるのだそうであります。今日一日をありがとうございました、もうそれで寝る。私はその綾子さんがそう書いてられるのを見て本当に同感、その通りであると思いました。お互いいろいろ苦労の多い毎日の連続でありますが、今日一日を自分の分と受け止めて精一杯生きて、夜床に着くときに今日一日ありがとうございましたと祈って休めば、これに勝る恵みに委ねた信仰生活はないと私は思います。今日という日をよそ見をせずに精一杯、それで万事は OK なのであります。それが過去と未来と周囲から自分を解き放って自分の分を生きている者の姿であります。お祈りをいたします。父なる神様、今朝はこの愛する穂高の教会の皆様と共にあなたを礼拝賛美するひとときを賜りました。あなたのお許しとお支えを覚えて感謝いたします。私たちの生活は一人一人様々であり違っております。まことに不公平に世の中は動いております。その違いに目を奪われて自分が見えなくなる私どもでございます。どうぞ御言葉に導かれて、その違いの底にある等しい恵みの事実、一人一人が今日一日を生かされ支えられているという命の事実に気づき、今日を感謝し、よそ見をしないで精一杯自分の一日の苦労をして、そこにあなたの御手の中にある平安を、天国を味わうことができるように強く私たちの心を捉えてくださいますよう祈るものでございます。一年二ヶ月ぶりにこの穂高の美しい教会をお訪ねすることを許されました。ケミ先生ご夫妻を中心に、誠に生き生きと温かく着実に歩みを進めておられる姿に接することは、しもべにとりまして無常の喜びであり励ましであります。感謝をいたします。この教会が群れとして与えられている自分の分を感謝しつつ、さらに歩みを進められて、この地に天国を忍ばせる麗しい群れとなっていかれるよう、あなたの御祝福を祈るものでございます。感謝と祈り、あがめ奉る主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。